はい、どうもと小池でございます。本日は1月20日ということで、もうね1月も後半になりというところでございますけども、前回最初の放送と私、なったわけですけども、生放送でねお届けをしまして、もう本当にぶっちゃけて言いますと、今これを喋った後に生放送をやります。すいません、いつもこんな感じで、もうなんか本当になんか臨機応変にね、もうスタッフの皆さんはやっていただいて、もうありがたいなと思っておりますけども、どんなもんやで生放送をやらせていただいたのは、いただいたというか、いただくというか、あ、2023年にやってんだ。あ、そっか、2人で。そっかそっか、やってんだね。っていうか、むしろ今まあこれね収録でございますけども、スタジオでこうやってラジオをやらせていただくのがめちゃめちゃ久しぶりで、音質自体も多分ね、いやまあ当然それはいいでしょうし、やっぱねスタッフの方とねこう顔を合わせてラジオで、すいません、ありがとうもうございます、本当に、2026年もよろしくお願いいたします、すいません。まあそうです、この後、どんなもんやの、この後ってごめんなさい、聞いてる人本当ややこしくてすいません、はい、収録なのであれなんですけども、生放送をやって、その後タイムレスの原とも生放送があってという形なんですけど、まあこれをね今お聞きになられている方は、それをもうお聞きになられた方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、どんな話をしたんでしょうね、私は原とどんな話したのかな。まあ自分今聞こうと思ってることは、なんか変わったっていうのはまあ聞きたいなと思ってて、まあそれを実際聞けたのか、その話が跳ねたのかどうかっていうのは、これも今お聞きになれている皆さんなら知っていることだと、今知らないのは私だけと、いうことでございますけども、本当にややこしくて申し訳ないですね。だから原とね、もちろんね、原とはそのショックという舞台で、こう密になってやってたわけですけど、他の仕事ではね、正直言ってあんまり全然してなくて、もちろんラジオという現場で原とお話しするのも、初めてというね、形になりましたし。そういった意味では、すごく楽しみだなっていうふうにね。まあ、ホストは向こうの方なので、身をちょっと委ねようかなとも思う。委ねられるかな、わかんないけど。まあでもちょっと楽しみだなと思っております。だから、あれでしょ、もう勝利も、ね、レコメンでね、やってるんだもんね。いつも私のこのどんなもんや、テンションの低いラジオを聞いてないかな聞いてないかな。それで、ね。彼ら生放送やってるってことですね。大変だね。ね。はい。まあもう1月20日、これのオンエアは20日ということで。まあ改めてになるんですけども、私。47歳になり、ねえ。そうなんですよ。年明けは、自分カウントダウンね。まあ、うちの会社としては初めてのカウントダウンライブとなったわけですけども、これもね、いろいろ本当にね、いろいろあったんですよ。出るのか出ないのかみたいなところが。そんな出るのか出ないのかみたいなところが3ヶ月前ぐらいから話が上がって、で、結局、ぜひとも出ていただきたいですみたいな話になったのがもう1ヶ月切ったぐらいかな。ちゃんと正式になったのが。まあその中で、まあ自分は、正式なって言い方もおかしいけど、出演者というわけではなく、サプライズゲストというような形でということになったんですよね。まあそうなると、まあ自分のファンの方のこととかを考えると、やっぱりこうカウントダウンという形じゃないですか。それをね、自分出ることを知らない。チケットを買う術もない。 え？ってなっちゃうじゃないですか。だからそうする、それはちょっと自分の中では、それ難しいな。って思いまして、3、2、1、おめでとうの現場には私はもう、いなくてもいいのであれば、という話で、話を進めさせていただきました。で、まあ自分としては自分のファンの方や、とカウントダウンというか年明けを迎えられるように、インスタを使ってね、やらせていただきましたけども。まあそれが正しかったのか、ちょっとわかんないですけども。まあそう、自分としては自分のファンの方のことも考えたいなと思ってね、そういう形を取らせていただきましたけども。まあ、ただ一つ問題はね、自分、車の中で、年明けを迎えたわけですけど、もともとはね、あれなんですよ。その東京ドームの、楽屋、自分はもうステージには上がらないけど、楽屋の方で、例えば、スノーマンの楽屋とか潜入して、いや、スノーマンじゃなくてもいいんですよ。何は男子でもいいんですよ。誰の楽屋でもいいんですけど、に潜入して、そっから勝手にインスタライブやるっていうのをちょっと目論んでたんですけど、まあ、そこ、東京ドームってやっぱり音漏れというか、が、するんですよね。楽屋の方も。すごい重低音が響いたりとかして。で、まあ、いろいろ、配信のこととか、いろんな状況を踏まえて、まあ、音とかにも権利とかいろんなことがありますので、それが、インスタに音とかが載ってしまうのはまずいということで、駐車場から。車の中の駐車場で、じゃあ、車の中の駐車場なら問題ないですかということで、そちらからやらせていただきました。ただし、これまた一つ問題がありまして、インスタライブとなると、自分のスマホをね、使うわけじゃないですか。自分の車にも、秒針がなくて、カウントダウンができない。もうね、いろんな問題が、いろいろあったんですけど、まあ、ええわ、と思って。もう、秒針ないけど、なんか開けたね、みたいな。まあ、どうせラグあるし。うん。ね、ああいう SNS 系のやつは、どうせラグあるし、まあ、ええわ、と思って。なんとなく開けたね、っていうことで、はい、駐車場の、横に、あの人何やってんのやろうな、って感じで、東京ドームの、警備員に見られながら、年明けを迎えさせて、はい、いただきました。そんな大晦日、年明け、という感じでございましたね。はい。というわけで、堂本のどの萌え始めたいと思います。まずは一曲聴いていただきたいと思います。堂本で、愛の塊どうぞ。
心 ただただよかったと歌うの。クリスマスなんていらないくらい日々がいいのか。もう愛し合うよね。どうもどうもどんなもんや。
なんでもかやの不相た美人、兵庫県久方野さん、ファーストデジタルシングル愛の塊リリースおめでとうございます。私は今、お二人が愛の塊を作った年齢と同じ年齢です。今の私と同じ年齢だったお二人には、世界がどんな風に見えていたんだろうと、曲を聴くたびに歌詞とメロディーに惚れ惚れしてしまいます。音と歌詞を通じて、いつも唯一無二の世界を感じています。素敵という言葉では表しきれないほど美しい世界を、曲を通して教えてくださってありがとうございます。当時小石さんはどんなことを考えていたのか、どんな世界が見えていたのでしょうか。
あのね、これね、俺の記憶が正しければなんですけど、この愛の塊、これね、オケ取りをしてた時だったかな、吉田健さんと。でね、これね、スタジオがね、一口坂スタジオって言って、今もある一口坂、もうない、もうないねんや、あそこ。うわぁ、ポニーキャニオンさんのスタジオっていうわけでもないのか。でもなんかメインはそんな感じだよね。ね。そう、一口坂スタジオだったと思うんですよ。僕の記憶では。で、オケ取りをしてて、で、なんかギターのリフとか、そのピアノのフレーズとか、なんかそういうのをね、ケンさんといろいろ、ケンさんの素晴らしいアレンジのもと、なんか作業をしていたっていう記憶がね、僕の中であるんですよね。で、当時多分23、4なのかな。でもその頃の、じゃあ、今なんとなくこう断片的にその作業をしていた記憶っていうのは思い起こすんですけど、その頃じゃあどういう感じで、どんな仕事をしてて、いや、めちゃくちゃ忙しかったのは忙しかったと思うんですけど、記憶思い出せないですね。まあ自分の一人のことを考えると、まだショックに関してもエンドレスになる前ですよね。ということはすごい、まあ今もそんな変わらんかもしれないけど、もっと今よりもすごい黄色い金髪だったと思いますね。で、全然ちょっととんがってたと思うな。ね、なんかやっぱり生きてると、今だってそうですけど、全然偉そうなことは言えないんですけど、なんか生きてる今が人生の全てだって思いがちじゃないですか。だけどなんか本当はそうじゃなくて、そこからいろんな経験もするし、たくさんのしんどいこともあるし、たくさんの嬉しいこともあるし、ね、そっから、20数年だもんね。だからあるから、だからこれ、それは今でも言えることなんじゃないかな。47になった今でもね、こっから20数年経てば、またそれだけのしんどいことや楽しいことたくさんあるでしょうからね。ね、まあ、だから久方野さんは、その時に生まれた、ということですから、ねえ、まあこれからいろんなことが起きるんじゃないですか、本当に。ね、そう考えると怖いけどね、愛の塊を作った時に生まれた方がもう今20歳そこそこ、20数歳ぐらいだっていうところがね、怖いですね。まあでもそれぐらいこの曲がね、愛され続けてっていうのは、当時は全く思ってませんでしたけどね。まあ当時の自分に自信持てって言ってあげたいですけどもね。こうなると思ってませんでしたからね。はい。とってもありがたいことだなと感じております。岐阜県ソーラさん。 50年間続いたスーパー戦隊シリーズが終了し、2月から超宇宙刑事ギャバン、インフィニティが放送されるそうです。宇宙刑事ギャバンのヒーロービジュアルや SF 要素は受け継ぎつつ、最新の映像演出手法によりゼロから構築し、全く新しいギャバンなのだとか。小市さんはギャバンが好きだったとよくこのラジオで話していますが、新しいギャバンを見たいと思いますか？ギャバンね、好きよ。あの番組でもライブでも歌ったことがありますね。そう、宇宙刑事シリーズね。宇宙刑事ギャバン、宇宙刑事シャイダー、宇宙刑事シャリバン。僕の記憶が正しければギャバンがなんかゴールドっぽい、黒ゴールドっぽい感じかな。でシャイダーが青っぽくて、シャリバンが赤っぽいんかな。確かなんかそんなんやった、そんなんやったよね。ほらすごくない？俺の記憶。いや、好きだったからよ、やっぱり。うん。ああ、なんか今ちょっと画像を見てるんですけど、やっぱりなんか上がるわ。ね？ギャバンにもいろいろあんの。あ、ギャバンルミナス、ギャバンブシド、ギャバンインフィニティ。で、今回がギャバンインフィニティっていう形になるのかな。ま、いろいろアップデートしてるってことなんですかね。うん。ね、いやいや、気になりますよね。いや、なんかの俺もニュースで見たけど、なんやっけ、ヒーロー戦隊シリーズがなんか終了するとかなんとかっていうなんかニュースもちょっと拝見しましたけど、やっぱ寂しいよね。うん、我々世代としてはこういうのを見てね、育ちましたからね。宇宙刑事ギャバン。でもこれはやるんですね。地上波？あ、あ、そうなんや。朝方かな？朝やったら見られる可能性あるよ、俺。寝てない時間に。あ、こんな時間にやってんねんよ、ギャバーンって感じで。見られるか。曲とかどうなるんかな？すごい曲だよ、あれ。歌詞が。若さ、若さってなんだ？振り向かないことさ。うん。愛ってなんだ？なかなか訴えかける歌詞ですよ。いい歌詞なんですよ。ギャバン、あばよ涙ギャバン、そんなよろしく勇気あってるでしょ。
完璧です。
はい。だって好きやったから。うん、ちょっと見られたらいいな。はい。ラジオネームなこさん。つい先日、狩野英孝さんのゲーム生配信を見ていたら、サイレントヒル F の2周目のプレイ中、大事な場面を見逃していたことについて小市さんから、3周目でも大丈夫ですよ、とアドバイスの連絡があったと話していました。はい。小市さんもサイレントヒル F をやっているんですか？もしやっているなら感想やどんなゲームなのかぜひお聞きしたいです。これね、すいません。狩野さんの配信見てて、カノさんが2週目やってらしてた、やってて。で、そこをもう先行ってまうと、そう、それも取れへんでっていうところを言ってしまいそうで、もういても立ってもいられなくて、カノさんにちょっとメールして、ダメです！そこでセーブしたらダメです！って、取れなくなっちゃいますよって。まあ、でも、まあ、3週目でも OK ですけど、っていうふうに送ったんですよ。で、そんな風にめっちゃ知ってるかのように、カノさんにいても立ってもいられなくて LINE したんですけど、僕やってないんです、このゲーム。人の配信を見て、はい。もう人の配信を見てやった気でいるっていう。でも最近そういう人多いと思う、ゲーム。なんか自分ではやらずに人の配信見てもうやった気でいる人、はい、僕です。で、誰のを見てここまでその情報を得たっていうと、三浦大知くんです。はい、三浦大知くんがサイレントヒロ F やってて、でね、三浦大知くんのね配信がまた、あの人声がいいじゃないですか。もう声、めちゃくちゃ声が素敵なので、めっちゃなんか癒されるし、すごい、怖いし、言い方あれですけど、えぐいんですよ、このゲームって。だけどね、声を聞いてると癒されるんですよ、大地くんの。
で、大地くんも結構こだわる人で、全部で3週 ?4 週かな、やってらっしゃったのかな。で、結構ちゃんと見てて、で、いろんな分岐エンディングがあるんで、やっぱそれも気になるんで、自分でやらずに、全部、それを見て、はい、全部見させていただいて、やった気でいて、で、ね、カノさんがやってるのを見て、もう自分はもう知識あるから。知識あるから、そこダメです!それ以上進んじゃダメです!っていうのをちょっとメールさせていただいたという、はい、感じでございます。そうなんですよ。だからね、カノさんのね、配信も好きだし、なんかね、なんか、まあこういう言い方、自分やってへんくせに、こういう言い方もすごく失礼なんだけど、カノさんって決してゲーム上手くないんだよね。だけどめっちゃ一生懸命なのがもう本当に面白いっていうね。いや、頑張っていただきたい。見させていただきます。ラジオネーム、コーパーさん。ナレーションを務められたプロ野球戦力外通告を拝見しました。重めの内容ではありましたが、温かみのある優しいナレーションが選手やご家族に寄り添うようでとても良かったです。皆さんの未来がこれからいい方向に向かいますようにと思いました。ズートピアも嬉しかったし、テンスラの吹き替えも楽しみです。初めてナレーションやっ、うん?初めてナレーションやってみていかが、あ、戦力外通告のね。あ、まあ戦力外通告のね、ナレーションは初めてやらせていただきましたけども。まあ、やっぱり自分にとっては、前にね、勤めていらした東山さんのイメージも強いですし、結構センセーショナルなイメージでね、やってらっしゃったのが僕も拝見するとイメージにあったので、だけど自分がやるにあたって、どうしようかなっていろいろ考えてた。いや、ああいうふうにもうやろうとも、いや、よく僕も真似してましたから、戦力外通告って、真似してましたから、でもね、なんか、寄せてもさ、なんかあれじゃないですか。だから、まあ、自分としては、センセーショナルにやるというよりは、どっちかっていうと、ナレーションって、正直言って、出てる人にあんまり寄り添っちゃいけないんですよ。どっちかというと、ナビゲートする形で、なんだろうな、感情乗せすぎず、寄り添うわけでもなく、しっかりと視聴者に対して情報を伝えていくっていうのがやっぱり、そう、ああいうドキュメンタリーだとか、ナレーションの大事なところだと思うんですよね。まあ、それを考えた上で、ほんの少しだけ、選手やそのご家族に、なんだろうな、皆さんに素敵な未来が訪れてほしいなという願いも込めながらね、ちょっとやらせていただきました。いや、なんか、お話をいただいたとき、びっくりしました。もう、オンエアの一週間切ってるぐらいでの収録だったので、まあだからそれだけ結構ギリギリまで、編集や取材をされていたからこそだと思うんですよね。まあでも、なんでしょうね。声の仕事っていうか、カバーズというね、ずっとやらせていただいている NHK さんの番組の方もそうですけど、ナレーションって、なんか本当に独特な仕事、まあ姿形は見えないわけですけど、でもすごく繊細なね、仕事で。未だにほんまにね、覚えられへんのが、年号のイントネーション。1971年、1972年、2年。どれかわからんやん。わからないでしょ?でも正しいのあるのよ、これ。毎回確認する。毎回確認する。あと、これは一回ね、ご本人っていうか、言ったことあんねんけど、平原綾香さんってめっちゃ言いづらいのよ。平原って、引っかかりが一個もないでしょ。 なんか、ひらら抜けちゃうのよ。それをしっかりちゃんと置きに行こうとすると、平原綾香さんって、そこだけ言うといいけど、平原綾香さんがどうのこうのっての、なんかポンポンって出てくると、なんか、だんだん、もう、ま、いろいろね、ナレーションって、すごく、意外とね、難しいなと、はい、思ってやらせていただいております。はい、以上なんでも今夜のソータ美人でございました。はい、一曲、何します？ギャバン？ギャバン？いやいやいや。言っとく？じゃあギャバン言っとこうか。じゃあ宇宙刑事ギャバン。俺も好きな曲、どうぞ。デレテン、デレテン、デレテン。別れショートポエムです。神奈川県のゆだかさんからのポエムです。息子とインフルエンザの予防接種に行った。先生に痛いの頑張ったからシールあげるねと言われた息子、痛くなかったのでシールいらないですと断っていて思わず笑ってしまった。インフルエンザ本当僕も毎年打ってるんですけど、全く痛くない、痛くなくないですか？後の方がちょっとね、腫れたりとかあったりするけど、なんか刺す瞬間とかマジでわからん。むしろたまーに俺市販の置き針みたいなやつやったりするんですけど、あれをこうピッて貼ってグッて押した時の方が痛い。よっぽどそっちの方が痛かったりする。だからまあ注射とかも多分進化してんだろうね、針のね、太さとかね。なんか昔もっと針とか長かった気ですね。ね、変わってるよね、多分ね。心配してるんでしょうね、医療もね。はい。というわけで、来週は、つよしくんが担当ということで、よろしくお願いします、つよしくん。はい。ここまでのお相手は、堂本の堂本こっちでした。失礼します。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回1月22日木曜日の放送は僕深澤辰也と
向井康二の2人でお送りします。1月22日は僕らのデビュー記念日、僕ら以外にもメンバー全員が登場するスペシャル放送です。
藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
杉野陽介の青春エントリーシート、3月21日土曜日に番組イベントリスナー感謝祭を開催します。場所は江戸川区総合文化センター大ホールです。チケットは現在クローバー会員先行受付中、詳しくは番組 X をチェック。お申し込みお待ちしています。
レコメン火曜パーソナリティタイムレス原吉高です。受験のことを考えると不安になったり心細くなったりしますよね。でもあなたはたくさんの味方がいます。最後まで頑張ってください。君は一人じゃない。文化放送受験生応援キャンペーン